大人になっていろいろなことがきっかけでふと昔の記憶がよみがえる。スーパーで見かけたビー玉だったり、春先に香る花の匂いだったり、小学生のランドセル姿だったり、もう40年も経ったなんて疑ってしまうほど、ついこの間のことで、信号待ちをしているほんの数分間、バックミラーに映る自分の顔が優しくなっているのに驚いたりする。ラジオネーム春待ち草。こんにちは、プレゼンターの山本清文です。ハローニュー新居浜 FM がお送りする新型子供番組和音。かつて私も子供だった、そんなモチーフをキーワードに、心の音を心の声と重ねながら子供と触れ合う、感じ合う30分。信号待ちをしている数分間のバックミラーに映る自分の顔が優しくなっている。よかったですね。僕は自分で老けたなと、おしわだらけやないかみたいな、あ、髭剃ってないみたいな、そういうことしか僕は思ったことなかったけどな。でもあれですね、確かに小学生歩いてるの見ると、え、こんな小さい子がランドセル背負っとんかみたいな。まあ、これから多分春になると余計にそういうやたらランドセル大きいなと感じる、もう真っ黄のサラピンの帽子かぶったあの小学生を至るところで見かけるようになるんだと思いますけれども、そうか、でも自分もそうだったっていうことですもんね。まあ、毎年言ってた、 PTA 会長さんが卒業式の時に、君たちが大きなランドセルを背負って門をくぐるのを昨日のことのように思います、毎年PTA 会長さん毎年言ってたけど、あ、確かにそうなんやな、大人にとってやっぱそうなんやなって思いますよね。昔の記憶が蘇ることか。いや、でもこの心根ラジオ和音ですよね、やっぱりね。誰の思い出話を一番聞いてるかって、多分僕のことを皆さん一番ねえ、そう、お前の話かまたみたいなことかもしれないですけど、僕の多分甘酸っぱい思い出とかも相当もう全てもう言い尽くしてるんじゃないのかなと思いますけど、うん、今でもわからないですけど、僕はもう小学校3年生4年生はもう半袖半ズボンで年中行ってましたね。寒くない、うん、全然寒ないとか言いながら、あの鳥肌が立ってるんですよね。私服の時はすごいダウンとか着るのに何をあの痩せ我慢してたんだよ。でもその時はでも元気でしたからね、学校休んでなかった、風邪もひいてなかったし、懐かしいなと思いますけど。そうか、また春になるとね、新1年生が登場するんですね。小学生、中学生、高校生、大学も、社会人もね、そういった人たちの気持ちが分かる先輩方はね、そのなんか背中を押してあげるというか、そういう風にね、いたいなと思いますけどもね。はい、番組ではあなたからのメッセージ、ボイスメール募集しています。番組でうまく和音にしてお届けします。番組への投稿は和音アットマークハロー 78.jp まで。この番組はハローニュー新居浜 FM をキーステーションに、今治 FM ラジオバイバイ、宇和島 FM ガイアでも放送しています。
和音
こんにちは。
はずまくん、前にインタビューさせてもらった時に、うん、おばあちゃんがあの入院しとったやんか、うん、おばあちゃんその後どうなったん？
退院終わった。
あ、退院したん、うん、あ、ほんと、よかったね、
うんうん、なんか痛ないって言おった。
よかったね、でも退院して、
うん、
だって心配しとったやん、相当僕が治してあげようかとか言ってなかった？
全然直さんかったなんか、うん、退院した人から直してもらったらしい、
うん、あ、そうなんや、
うん、
病院の人に直してもらったんか、
うん、
そう、
うん、
おばあちゃんさ、カズマくんと会った時どんな感じだった？
喜んでた、うん、なんか鼻とかあげたりした、
うん、え、お鼻あげた？
うん、当たっちゃった。
あ、いいよ
当たってしまった、ごめんね。当たって
、いや全然いいよ、う
ん、やばい、なんか爪が取れた。
え、
ここの爪
ほんとや、割れたんかな、
うん、
爪切りよる？
うん、切った。
ほんと、誰が切ってくれるの爪は？
ママとおばあちゃん。
え、おばあちゃんって、うん、あのおばあちゃん、
あっちのおばあちゃんとか、なんか向こうのおばあちゃんちとか。
ほ
ん
と、いいやろね、カズマくんと一緒に遊んだらおばあちゃんも楽しいやろね。
うん、なんかね、
うん、
なんかアスレチックで、
うん、
なんか大きい石を登れたね。
大きい石、うん、登れんやろ。
登れる、
登れるわけないや、そんなカズマくんが大きい石なんか。
どこにある？なんかね、
うん、
なんか景色とかめっちゃめっちゃすごすぎた。
その上登ったら、
うん、
そう、どこにあるんそれ？
家の前とか。
あ、家の前にあるんや家の前の岩の上登ったらめちゃくちゃ景色良かったんや。
こんなちっちゃい時は、
うん、
登れませんでした。
そうか、
今はね、もう登れるようになったで。
そう、お兄ちゃんになったってことや。
そう、
かっこえ、もっと大きくなるよこれから。
うん、
どうする？もっといい景色見れるよ。
え、マジ？
うん、
なんかね、もうね、木のところ登ったらどうする？
え、どうする？何見えると思う？
わからん。なんかこんな木とか登ったらどうする？
ギザギザの木？
うん、
登れんやろ。
じゃあ一番お空のとこ。
いや、それは登れんやろ。
じゃあ宇宙の方まで。
なんで登れんやろそんなもん。
じゃあ月の方まで登る。じゃあ。
今回のゲストの方なんですけれども、僕が、2016年に赤金ミュージアムで初めてプリンシティオ・アッティーボ・テアトロという劇団を招聘しまして、その時に通訳コーディネーターで入っていただいたのが、イタリア在住のアーティスト並川沙耶さんでございます。もともとは横浜の劇場とかで働かれてたんですけれども、で、まあ、イタリア人のパートナーの方と、まあ、一緒になってイタリアに今は住んでいるという方で、音楽も奏でるし、だからもうアーティストでもありながら、コーディネートもできるという、なかなか稀有な珍しい、方でございます。そんな今回は並川沙耶さんにお話を伺いました。今並川さんは日本にいらっしゃると。
あ、はい、そうです。日本の実家にいます。
どうですか実家は？
いやどうでしょうねとか、いや、ゆっくりしてますけど、やっぱりなんかこう普段の家とは勝手が違うんでね、うん、なんかあとやっぱりこう、うん、帰ってくると結構いろんな家のこととか事務処理とか、うん、そういうのに追われますけど、まあでも娘はやっぱりおばあちゃんおじいちゃんに会えるんで、すごく楽しみにしてて。
そうですね、はい、で普段お住まいなのは
イタリアのマントバという町で、ミラノとベネチアの間って言ったらいいですかね、北部になります、北の方です。
もうお仕事としてはどういったことをされてる方になるんですか？
仕事はですね、イタリアでは、テアトロインプロビーゾというカンパニーで、まあ、全体、子供のためのアート作品、舞台の作品を、まあ、学校であったり劇場であったりいろんなところに届けるんですけれども、それで、そのカンパニーの中でメンバーとして出演することもありますし、普通になんかお給料の作業をすることもありますし、もう本当に何でもやらなきゃいけないことはやるみたいな、小さな劇団なので、できることをできる人がやっています
この日本の演劇は子供向けの作品というのはなんか人形劇というか着ぐるみの劇が僕は多いなという印象だったんですけど、イタリアとかは割とそういうのではなくて、はい、 なんて言うんでしょうか。
そうですね、うん、まあ、あの結構生身の人間がこう出てくることも多かったり、うん、あとは、まあ、人形に限らずいろんなものを使ったり音楽が溢れてたりとか、うん、ダンスもあったり、うん、本当に、まあ、何でもいいなと思うものを詰め込んでいるわけじゃないんですけど、いろんな表現が普通にこう一緒に存在できるような作品が多いですね、う
ん。でなんかあの私もあの浪川さんにおすすめいただいた作品とか一緒に見させていただいた海外の作品なんかも見た感想としては、はい、なんかはい子どものですっていう感じではなくて、なんか大人も普通に楽しめるというか、なんかそういう作品がとても多いなという風な印象なんですけど、
まあそうですね、日本にわざわざ紹介したいって思う作品は結構そういう、うん、なんというかユニバーサルな大人、うんうん、子供っていうだけじゃなくて、うん、もうなんか誰が見ても本当に、うん、よくイタリアのなんかフェスティバルなんかでは99歳まで楽しめるみたいなことを言ったりもするんですけど、はい、どんな人が見てもあの楽しめるもの、まあ、何か持って帰られるものみたいな作品が多いですかね。あとはあの一応やっぱりこの年齢が楽しめますよっていう、そういう指標として対象年齢がありますけど、でも大人がなんか子供のためにわざわざ連れて行くというよりは大人も一緒に楽しむために行くみたいな、うん、そういう機会が、まあ、日本でももっと増えたらいいなっていうこともあって、うん、割とそういう作品を多くこれまで日本には紹介してきたかなと思います。
いや、まあでもね、なかなかだから海外の生の舞台を見るっていうのは、海外まで見に行こうと思ったら大変だと思いますけどね、はい、こういった公共施設の役割の一つかなと思って、またあのハートネットワークのケーブルテレビでも流せたらななんていうふうには思っておりますけれども、は
い、まず取っかかりとしてこういう機会があるんだっていうのを、うん、あの市民の人にも知ってもらえるといいです ね、 ですね、やっぱりね。
そうですよね、うん、今その、まあ、お仕事をされてて、これからこんな風にしてったらいいかなとか、なんか考えてらっしゃることとかありますか？
そうですね、まあ、2020年に結構それはまあ考えざるを得なかったので、うんうんうん、まあ、あの足元をもう一度こう固めるというか、うんうん、やっぱりやりたいけど時間がなくてできないみたいなこともたくさんあったんで、まあ、そういうことを少しずつやっていって、うんうん、まあ、2021年もなかなかすぐにはこう、ね、そうですね、今まで通りの生活にはならないと思うんですけれど、うん、まあ、あんまり悲観しすぎず、
まあね、そうですね、
はい、まあ、前を向いて、また、ね、またきっとできる日は来るはずなんで、はい、それに向けてちょっとずつ、まあ、本当に本を読んだりとか、
ね、
普段あんまり時間がなくてできないことをしっかり丁寧に、うん、あのやり直さないといけないなとは思ってますね、
うんうん。そんな浪川さやさんに伺いたいんですけれども、浪川さんの子どもの頃の幸せだったなという思い出を伺いたいんですが、どんなお子さんだったんですか？
は
い、
お子さんとしては、まあ、つまらないお子さんだったんじゃないでしょうか。
いや、そんなこと。
その反動が今にみたいな。
つまらないっていうことは、おとなしいとかそういうことですか？外に出なかったとか。
まあ、そうでしょうね。ちょっとは、まあ、あの妹がいたんで、うん、いるんで、外でかけっこみたいな、そういうことはそれなりにしてましたけれど、まあ、そんなになんというか、あっちに行ったりこっちに行ったり知らないものを見たりっていうようなことはあんまりなかったので、割と真面目にこう、あ、宿題やらなきゃとか、そう、そういう感じでしたね。
あ、いわゆる優等生。
まあ、でもやっぱり、いや、まあ、やっぱりその家族の存在が大きかったんだろうなって今になると思いますけどね。
と言いますと、
まあ、母がいて、うん、父がいて、うん、まあ、妹がいる、いて、うん、犬も飼ってたんですけど、うん、やっぱりその安心して暮らしてる場所があったから、うん、
なるほどね、
まあ、今、うん、自分もこう娘がいる中でいろいろあの時楽しかったなとか、本当になんか些細なことなんですけどね、焼き芋が美味しかったとか、そういうレベルのことなんですけど、うんうん、そういうのがきちんと、まあ、娘に伝わっていったらいいなっていうふうには思ってます。
焼き芋美味しかったんですか？
まあ美味しかったですね。ちょっと欲しいもとかも 欲しいもとかも今ちょっとあの実家で作ってるんですけど、うん、
実家で作られてるんですか。え、それ 農家じゃなくて干してるってことですか。買ってきて。
いや農家じゃないんですけど、うん、なんか最近母があの畑に目覚めたんで、
あ、で、できたんですか。
干したのを。
おー、すごい。
今日は天気がいいから外に干すみたいな。
いやそうね、なんかすごい昔に帰っていってるような感じもちょっとしますよね。
イタリアはそういうところがあるんで、
あー、そうかそうか、
なんかこう、今になってそういう方向に行き始めているという。
確かにね、まあその買ってきたものではなくて自分で作ると美味しいみたいな ね、
うん、味付け一つにとしてもなんかイタリアは結構塩とオリーブオイルでなんとかなるみたいな、あとニンニクとか、
そ
ういうなんか割と自然な味に慣れてきちゃったんですよね。
あ、確かにね、
うん、そうなってくると欲しいものの方がなんか、うん、なんだろう、どら焼きより美味しいというか。
でも自分で作るとこういうものが入ってて、あ、だからこういう味になるんだなとか、うん、ね、昔はそれが当たり前、自分とこで全部作るのが多分当たり前だったでしょうし、うんうんうん、娘さんがいらっしゃるということですけど、娘さんは今、はい、おいくつでいらっしゃいますか。
今9歳です。
だから今の浪川さんのお子さんはいろんな国に行き来したりとか、演劇祭に連れて行かれたりとか、はい、行かれたりとか
連れて行かれたりとあの年齢になってきました。
どうですか、それを、まあ、ご覧になってて、ご自身と多分か全然違う環境というか境遇に。
そうですね、うん、本当にどうなるんだろうこの人はって思いながら、うん、今回もいろいろ子ども向けのワークショップもさせていただいているんですけど、はい、その中で子育て支援センターみたいなところに秋田県で行って、うんうん、で支援センターなんで普通にこう学童みたいな感じで子どもたちがたくさんいる中で普通にしらっとあの宿題を持っていき学童に入れていただき、うん、なんかひいてはこうイタリアという国がどんなところなんですかとか結構質問タイムとかも設けてもらってて、うん、逆になんかすごく楽しい時間だったみたいなんです。親が見ててもうわすごいなっていうかありがたかったですね。
まあ、希少な存在ですよね。いや本当にいや本当にそうだと思いますよ。
陰では私は心の中で彼女のことを営業部長と呼んでいるんですけど切り開いていく。
いや確かにその海外 その作品を読んだとしても来るのは基本的には大人の方だけですから、
そうですね、
そうなんですよ。そういう意味では、うんうん、子供たちにとってはとてもなんて言うんでしょう、
うん、
あ同年代の子がねみたいな、
うん、
そうですか。いやちょっと娘さんがどうなっていくのかも僕も楽しみにしております。
はい
、はい、
私もです
、ということで今回のゲストは浪川沙耶さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
今何歳。
高校1年生16歳です。
16歳。自分が子供の頃に思い描いていた高校生実際になってみてどうですか。
やっぱりちょっと思ってたより3倍4倍5倍ぐらい忙しいかもしれないですね。
え、何が忙しい。
もっとこう帰り道に友達とあはは、うふふみたいな。なんか帰り道になんか楽しく、まあ、うん、いや、 やるんですけど、
うん、
思ってたより忙しかったです。
ああ、そう、それはお勉強とか。
はい、はい、お勉強がねちょっと多くて。
ああ、そう、
ここ最近、うん、毎週末土曜日にテストがあります、
うん、あら、全教科、
国語と数学と英語があって。
でもまだ1年生やろ。
そうなんです、1年生。
ええんやなんやなんでもそんなに。
それはもう先生に言う。
なんでここへ言うの。
はい、
あ、そうなんや。
ちょっと忙しいけど楽しいは楽しいですよ。
部活とかもやってるんですか。
はい、演劇部に入って。
演劇部、
はい、
大会とかはどうなんですか。
ほとんど潰れてしまいましたね。はい、
そうか、
はい、
今から大学とかね、まあ、言ったら社会に出ていこうかっていう高校生からして、そのコロナの現状も大人たちがもうあたふたしてるじゃないですか、
はい、
どういう風に見てるんですか。
どういう風に。もっとこうしたらいいのにっていう気持ちはちょっとあったりなかったりしますけど、 GoTo トラベルとかね、もうちょっと自粛しっかりしてくれる人がいたら、やっぱり一部の人が外れてしまうので、全員がしっかりやったらもっと
対策をちゃんとね取ってたらね、
できればできるのにってよく思います。
確かにね、
はい、
まあね、いろんな考え方がね、はい、その経済のこととかも考えたりとかもせないかんやろうけど、
難しいです
ね。難しいよね、
これから先ちょっと考えなきゃいけない、うん、18歳から選挙になる、
ね、そうよ、あと何1年ちょっとぐらい、
私2年ですね、1年半ぐらい、はい、もう1年、ほぼ1年です、
1年ぐらいか。でも大学生社会人になってこういうことしたいなとかありますか？
やっぱりお金を自分で稼いでね、
おうおうおう、
やっぱ車に乗ってみたいですね。
あ、車乗りたいんだ、はい、
自分の車買いたいですね。
へえ、なんかあるんですか、こういうの乗りたいって。
いや、もうそんなのはもう漠然と、うん、車乗りたいっていう気持ちだけがあるので。
タイヤが4つあったらええかなみたいな、
そんな感じですね。なんだったらバイクでもいいです。
バイクでもいいいいかもしれないですね、はい、バイクもね。あ、そうですか、はい、いや、でも安全運転でくれぐれも、はい、勉強も
勉強部活も全部勉強部活も安全運転で行きます。
安全運転で部活も早くできるようになったりですね。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございます、
はい、今週もメールいただいております、ありがとうございます。ラジオネーム牧場娘さん。恋愛か、結婚して子供ができて毎日毎日忙しくて忘れてるな、そんなこと。もはやテレビの中の物語。それでも私は結婚はしているわけで、確かにこの人とそんな時代もあったのは薄々残ってはいる、かっこ笑い。手を握っただけであんなにドキドキしたことも、もらった手紙を毎晩ニヤニヤしながら読んだことも、こんなメールを書くきっかけがなかったらもう二度と思い出しもせんかったかもね。ある意味人生かけて謳歌したってことなのかな。この人とはまだ道半ばだけど、これから余生は余生で分かり合ったからこその楽しみ方があるのかな。それはそれで密かに期待しておこうかな。うん、結局のろけてるってことですねいや、素敵な方とだから結婚されてらっしゃるってことですよね、これはね。これはな、本当はそうだなと思いますし、あの、なんでしょうね、その付き合っていた時の思い出話を語る人っていうのは一体誰と語るのかって、なんて言うんでしょう、2人しか共有していないことで、でそれを思い出すのは、まあ写真だったりとか、まあそうなんでしょうけど、だいたいそういう時って男性の、まあ、カップルでいうと男性の記憶と女性の記憶がだいたいずれてるんですよね、あれで。いや、あれやったよみたいな、いやそんなとこ行ってないよみたいな、いや行ったよ、えそれ誰と行ったみたいなってなる。僕のパターンはそれなんで、なんか、うん、だからいいですよねこれね、うん、だからね、そうね、あの手をつないでどっかデートに行くのじゃない楽しさみたいなね。いやでも、あのご年配の方がご夫婦でなんか光る素材のやつを肩からたすきがけして歩いてるのを見るだけで、あ素敵な夫婦やなと僕は思ったりしますけどね。うん、旦那さんは右から奥様は左からみたいなあ、シートベルトみたいになってるなみたいな、あの人見るだけでなんか、あいいなと思ったりあ、これから手をつなぐのはどっちかが危なくなったら、おい危なくっていうな、寄り添いながらっていうことなんですかね、これはね。牧場娘さん、いいじゃないですかこれ。よかったね、これでも甘酸っぱい思い出を、旦那様のやつを思い出しながらの、今までで一番なんかいいメールな気がするな、これなんか。和音これ役立ってるやん、これ和音が。あの新居浜市には、あの結婚7年目が同婚式って言うんですって。でも銅の町なんで、なんか金がある、銅の金があって、なんか多分もうすぐ赤金ミュージアムにもできるっていうか、なんかあの移動型イベント的に、だから本当はだからコロナがなかったら、あの同婚のツアーとか、その7年目の方を全国から招いて ツアーやったりとかしてたんですよ。一回やったはずなんですけど、うん、どうですか、マキーバ娘さんは7年目以上に行ってるのかな。もうもしも7年目だったら同梱の里のね、なんかイベントとかもやったりしてるから、なんか来てほしいな、新居浜でなんか一泊するとかね、なんかゆっくりするとか、うん、やってほしいななんて思いましたね今ね。さて、この番組はあなたの心の声のつぶやきで構成されています。ぜひあなたの一言をお待ちしています。メッセージの投稿は waon@hello78.jp waon@hello78.jp まで、ツイッターはハッシュタグ心ねラジオ、心はカタカナ漢字でね、カタカナでラジオ、ハッシュタグ心ねラジオでつぶやいてください。メッセージは24時間いつでも受付中。本日声の出演は子供鎌倉和真くん、寺本真奈美さん、ゲストインタビュー演劇コーディネーター並川さやさん、進行プレゼンターは山本清文、ディレクター乗松和彦。心根ラジオ和音、毎週この時間ラジオの前で。